今回の放送は第720回というね、記念すべき放送なんで、そう、皆さんね、お気づきの通り、スペシャルウィークなんだよね。まあ、10回に1回は特別なことをしましょうというね、まあ、ことでスペシャルウィークというのをね、設けさせていただいてるんですけどもね、まあ、それが今回の第720回ですよ。何しようかなーなんてね、いろいろ思いました。で、一個候補があったんだけど、やっぱりちょっとね、童貞ネットと言ったら、少しね、夜の街とかね、探索するみたいなね、お話も結構あったりするので、なんかそういう夜の街的な、ちょっとアダルトなね、アングラな感じのものを、ちょっとやりたいなとは思っていたんだけども、で、そこでね、ちょうどいい具合のがあったのよ。やっぱり、俺もさ、最近ね、よく言ってますけども、まあ、中高生男子、ね、男子中高生に、できたらね、ラジオ聞いてもらえたら嬉しいななんていうことをよく言ってるんですけど。でもね、男子中高生に向かってさ、風俗行きましたとかさ。ね、そんな話してもさ、男子中高生はね、いや、風俗の話されても、俺たち風俗行けるのね、5年後、10年後の話だよって話になっちゃうから。まあ、そんなね、ちょっと夢物語みたいなことを喋っても、まあ、どうにもならんと。なので、まだ少しなんか現実味のある、ね、ところのがいいのかななんて思ってさ。だからそういうなんか、エロすぎないところ。で、あ、こういうところもあるんだ、ぐらいのね、やつがいいのかななんて思ってさ。で、そこで一個あったのが、これちょっと友人からね、教えてもらったんだけど、何やら、現役グラビアアイドルと飲める、バーがあると。まあ、今考えると、もうお酒が出てきた時点で、いや、男子中高生無理だろうって話なんだけど、まあ、でも、ね、なんかそういうなんか風俗とかって感じないじゃない。だからさ、まあ、お酒飲まなければね、もしかしたら入店できるかもしんないからさ、さ、男子中高生もね、いけるかななんて思って、まあ、いけねえけどさ。でもま、そういうね、ちょっと露骨なエロっていうよりはさ、いいじゃんね。なんか、現役グラビアアイドルと飲めるバーがあるっていうの、なかなか新鮮だよね、と思って。行ってみたいなと思ったわけ。で、何やら、こちらは、新宿と渋谷かな？まあ、この二つ二店舗くらいあるっぽいんだけど、名前がですね、スイートドリームスっていうところらしくて。いわゆるなんかネオンバーっていうところなんだけど、で、スイートドリームスってお店で、で、そこに現役グラドルがいると。で、飲めますよ、ということらしいのよ。でもさ、ちょっと、まあ、リーズナブルはリーズナブルっぽいんだけど、ただ、やっぱりなんかシャンパンとかそういうのも置いてるわけよ。怖いじゃん、そんなのさ。シャンパンとかの話になった時にはさ、どうにもできないからさ。だからこれどうすると思って。で、一人で行く勇気もなかなかなくて。でも友達誘ってさ、ね、現役グラドルの子と一緒に飲めるバーがあるらしいんだけど、って一緒に行かないっていうのもさ、どうかななんて思って。ちょっと今回躊躇してしまいましてですね。まあいい、ね、スペシャルウィークになるかなと思ったんだけど、この企画。このネタ。でも残念ながらちょっと今回は、このグラドルのいるバーには行かず。じゃあ何すんのよと。話なんだけど、もう一個あったのよ。やりたいこと。っていうのは、今週、婚活パーティー行く予定があったわけ。だから、今週の婚活パーティーは、まあ、前回のね、パーティーは、私最後のね、マッチングタイムの時に、誰にもね、その投票しないで、マッチングタイムを迎えるっていうね、またそういうことをやってしまったんでね。まあ、もちろん、俺がね、その希望の人を書かなければ、マッチング自体しないのでね。まあ、何もなかったんですけど。今回の婚活パーティーでは、 そんな書きたい人はいなくても、ね、ピックアップしたい人がいなくても、無理にでも書いて、誰かしらマッチングするような、そんな婚活パーティーにしたいなと思ったわけ。で、マッチングすればさ、で、その後、もしかしたらね、まあ、その当日かもしれないし、まあ、改めてかもしれないけども、お茶したりとか、食事行ったりとか、飲み行ったりとかね、あるかもしんないじゃない。したら、スペシャルウィークとしてはね、ちょっと盛り上がるんじゃないかなと思って。まあ、よくないよな。婚活パーティーの結果を、ね、その喋りたいがあまりに、スペシャルウィークにしたいがあまりに、なんかちょっと頑張るっていうのもまた違うのかなと思うけど、でもね、結果的にはいいことだからね、その、ラジオ的にも盛り上がるし、俺の私生活も盛り上がるわけだから、それはちょっと、ね、無理があったかもしれないけども、一ついいかなと思ったわけ。で、婚活パーティー。10月1日の土曜日、15時からのね、婚活パーティー私予約しまして、ここでやるぞと思って。ね、思ってました。そんで、当日ですね。まあ、11時ぐらいに起きて、で、なんだかうだうだしながらね、まあ、用意とかしなくちゃと思って。で、11時50分ぐらいかな、シャワー浴びようと思って。ね、身支度を整えてね、準備しようと思って。で、シャワー浴びて。で、出てきて。で、出てきたら、まあね、携帯見たりとかするじゃない？出てきてさ。なんか通知来てるかなとか思って。で、見たの。さ、なんかメールが来てんのよ。何のメールだと思って。で、メール見たらさ、なんか、婚活パーティーのところからメール来てて。なんだなんだと思って。そしたらなんか、イベント中止のお知らせって来ててさ。と思って。なんか、その人数があまり集まらなかったらしいのよ。だから満足のいくイベントが開催できないというところから、今回のイベントは中止とさせていただきますと。返金の処理もね、させていただきましたと。申し訳ありません、みたいな。そんなの来ててさ。だからすいません。さっき言った、婚活パーティーでね、誰でもいいからマッチングするようにね、そんないい人がいなくても、誰かしらの、ね、その番号というか名前というかね、は書いてマッチングシートとか渡そうかなと思ったけど、できずじまいでした。だから、今回、ね、その、グラドルと飲めるバーにも行けず、婚活パーティーも行けず、何すんのよ。話なんだけど、こんな時にね、私家にね、一冊の本が届いたんですよ。これ何かというとですね、まあ、Amazon でね、予約をしてた本なんですけど、YouTuber のヒカルくんが、今回初めて本をね、出したのよ。で、この本が、心配すんな、全部うまくいくっていうね、タイトルの本なんだけど、これが、届いたわけですよ。私の家にね。予約してたんで。で、これ自己啓発本なのよ。まあ、ある意味。まあ、もちろん、ヒカルくんの、その YouTube の歴史だったりとかもね、辿ってはいくんだけど。で、YouTube をやる前とかの。例えば、情報商材を売ってた頃のヒカルくんとかね。の話とかも出てくるんだけど、まあ、でもそこに、そういう、まあ、ストーリーはありつつも、いろんな部分でね、そういう自己啓発的な、こういうことを考えろとかね、こういうことをやった方がいいとかね、そういうのいろいろ入ってるエッセンスが結構詰まっている本だというふうに聞いていたので、今回、この本をね、ちょっと読んで、私どう思ったかっていうのを、ちょっと長々と喋っていこうかなと思って。まあ言ったらさ、自己啓発本ね、これまで私もいろいろ読んできましたけども。まあ、心屋仁之助先生に始まり、ね、最近だとアドラーとかね。あと、 なんか、ミノワさんとかね。まあ、いろいろありましたよ。その、キングコング西野さんの本とかね。まあ、いろいろ読んできました、私も。でもやっぱり、心屋仁之助先生、そしてアドラー、ね、もうこの辺が強かったと。どうしてもね。まあ、そんな中、今回の、このヒカルくんの著書、心配すんな全部うまくいくは、俺にどんぐらい刺さるんだろう、という話で、まあ、それをね、ちょっと読んだ感想を踏まえて、ちょっとお話ししていけたらなぁなんて思ってはいます。つうわけで、今日のスペシャルは、ヒカルくんの、ね、YouTuber ヒカル、初めての書籍、心配すんな、全部うまくいく、スペシャル。ね、こちらをやっていこうと思いますんで、まあよくわかんないスペシャルですけどもね。まあまあ、ヒカルくんの出版記念でもありますね。私、なんだかんだ、ヒカルくんに関してはですね、かなり前から動画見てます。それこそ、俺、ラジオでもね、喋ったことちょっとあったんだけど、そのね、YouTube を見始めた頃に、多分、ヒカルくんの動画とか出会って見てたんだけど、おそらくね、その祭りくじとかの全然前なんだよね、見始めたの。かといって、ヒカルゲームズとか、その頃じゃなくて、その後で実写チャンネルになってから見始めたんだけど、一応ラジオで公言してたのは、全然100万人とか行く前に公言してます。ね、ヒカルくんの動画が面白いっつって。で、その頃から、大体見てる。まあ、一時見てなかった時期もちょっとあったんだけど、でも大体見てるね。今でも見てます。なので、まあ私ヒカル信者なわけですよ、結構ね。そんなヒカルくんが、ね、こうやって本出したわけだから。そりゃね、信者は買いますからね。で、それがさらに自己啓発本だって話ですから。そんなにね、願ったり叶ったりなことはないですからね。そんなわけで。ね、ちょっとこの本読んでまた洗脳されていこうかなと思っておりますんで、まあその出版記念もね、兼ねて、今回は、心配すんな全部うまくいくスペシャル。こちらをね、やっていきたいと思いますんで、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあそんなね、まあ本が発売されたのでね、まあそれをちょっとご紹介したいという気持ちも含め、まあちょっと今回スペシャルがね、こんな感じになりましたけども、皆さんは手に取りましたか？ヒカルくんの著書、ね、処女作でございますよ。で、今後ね、本が出るかどうかもわかりません。最初で最後かもしれませんと。じゃあ買うでしょ。ね、いう話なんだけど、一応ね、これご紹介しておきますと、心配すんな全部うまくいく。こちら徳間書店から出ておりまして、一冊1400円。プラス税。なので、まあ、税金プラスすると1540円かな。になりますと。で、本自体は、Amazon 限定の表紙と、TSUTAYA限定の表紙と、あと一般的な、特に、限定とかじゃない表紙の、3種類の表紙があります。で、今回私は、Amazon のね、限定の表紙のやつを買いまして、読みました。ねえ、これがまた、俺は、動画の方も見てるからさ、ヒカルくんのね。で、 この動画でその書籍を作っていくにあたっての動画とかも見てるわけで、最近ねその動画が出たんだけど、なもうねその本作るのにもう1年かかってるんだって。でそれをまあ、結構時系列でね動画一本にまとめてくれてさ、で見ててさ、でいろんなねそういうなんだろうね撮影があったりとかさ、打ち合わせがあったりとかさ、いろんなのがあったんですけど、でなんだかんだでね、初版で20万部刷ったんだよね。なかなかないよ。初回5万部とかだって多い方だと思うよ、かなりね。で10万部売れたらもうベストセラーじゃない。それが初版で20万部刷ったわけ。まあ売れたかどうかはまだ別だけどさ。まあでもね、最初からそんな10万20万することなかなかないからね。それだけ売れるっていうね見通しでね、まあ本をね作ってるわけなんでね、それは私も買わなくちゃと思って、でアマゾン限定版で買いましたけども、なかなかいいですね。この表紙もかっこいいね。男に対してかっこいいっていうのはあれですけどもね、うん、まあ普通のファンだからね俺もね、うん、まあ、そんなんでね、で心配すんな全部うまくいく、このタイトルは何なのっていうと、これはですね、あのキングダムのカンキっていうキャラがいるんだけど、このカンキのキャラクターのセリフなのよ。ヒカルくんはもうヒカル紹介になっちゃうんだけどね、まあ知らない人はなかなかいないと思うけども、でも動画は見てないよって人は多いと思うんだよね。ヒカルという存在は知ってるけども動画は見てないよと。でたまにね話題になったやつは見るけども毎日見てるわけじゃないよという人いるかもしれないからさ、まあそういう人たちのためにもね、ちょっと簡単にね、あの説明はしていきますけども、この YouTuber ヒカルくんは、漫画が好きなんだよね。漫画を本当に読んでる。すごい読んでるっていうのがわかるのは、例えば、そうだな、この間とかは、ワンピースの考察者って結構いるんだけどさ、ワンピースの考察をして今後どういう流れになっていくかとかね、うん、今後の展開を喋ったりとか予想したりとかする人がいたりするんだけど、でその考察者の中にまあ、結構有名な人がいて、モッチー先生っていう人がいるんだけど、この人とヒカルくんがコラボしたわけで、そこでいろんな話するんだけど、結構もうヒカルくん考察者のレベルでワンピースとか詳しいわけよ。だから記憶力もえぐいんだよね。うん。記憶力もえぐくて漫画もすげえ読んでるから、で何回も読んでるから、それがね、やっぱり漫画が好きなんだなとかね、うん、いう感じがすごいしましてね。だそんなねヒカルくんがね、で一番愛してる漫画がキングダムなのよ。一番好きなんだって。でその出てくるねカンキっていうキャラクターが一番好きなのかなちょっとわかんないけどもね。でそのカンキの言葉、心配すんな全部うまくいく、まあ、これがね今回本のタイトルになっておりますと。でこちらに書いてありますよ、カリスマ YouTuber ヒカル、ついにすべて明かす言葉思考価値の哲学、待望の初書籍化ねなっております。価値の哲学が書いてあるんだよ。やっぱり今ね、ヒカルくんの YouTube の登録者数ってのが480万人なわけ。で、まあ今もうちょっと増えてるかもしれないけどね、480何万人とかなわけよ。まあ価値よね。うん。まあ一回落ちたことあります。ねバリュー事件なんてのがあってね昔ね、その。まあ俺もちょっとバリューでね、バリュー発行したことあったよね、 VA ってやつね発行したことありましたけどね、ちょっと話題になった。そんなバリュー、なんかその個人の人の価値っていうのを株式化したような感じのもので、だ 普通はね、会社に、会社が株式っていうのをね、持ってたりとかすると思うんだけど、じゃなくて、その、個人に対して、株式の代わりみたいなもので、VA っていうものを発行しますよっていう、なんかそういうサービスがあったんだよね。で、VA はビットコインとかでやり取りできますよって。だから、ちょっとお金のやり取りも発生する、で、ちゃんと感じの、個人的、個人に発行する株式みたいなものだったんだけど、まあこれをね、ヒカルくんが、ちょっと炎上するようなね、ことがちょっと起きまして。で、それが大炎上しちゃって、チャンネル登録者数が一気に60万人減るっていうね、そんなことがありました。で、数ヶ月ね、チャンネルの方も休止したりとかして。で、そっから、元の人数に戻るまでに確か2年かかったと思うね。そのぐらい、炎上もしてます。どでかい炎上もしてます、ヒカルくんは。だけど、今480万人。で、今年かな？今年の、とある媒体での、今一番影響力のあるインフルエンサーのランキングで1位になりました。つうわけで、で、どん底も味わいつつも、今ね、復活して、まあ、かなり勢いがあると。で、ね、一番なのは、もう、パル内藤が、毎日動画を見ているってこと。ずっと。もういつぐらいから見てんだろうねって考えると、多分、その、祭りくじとかの前だから、カードの開封動画とかね。あとは、なんか宝くじを、なんかすげえ買って検証するとかも、検証系動画の頃とかね、結構いろいろ見てた気がするけどもさ。あとは、なんだろうね、自動販売機の、なんかジュースを買い占めるとかね、売り切れにするまで買ってみるとかね。あとはなんか1000円ガチャとかもね、買い占めるとかね。いろいろやってたもんね。だからそういう頃からね、よく見てましたけどもね。まあ、そんなヒカルくんが、今回本出すということで、で、私、読みました。9月30日に発売したんで、本が。だ届いたのが多分ね、10月の1日に届いたんだよね。土曜日。で、俺本読むの遅いのよ、本当は。じっくりゆっくり読んでさ、で、考えて、っていうのでちょっと本読みたいタイプなんだけど、やっぱスペシャルウィークでね、話したいかなと思ってさ。で、ね、まあ、今回スペシャルになりましたけども。なので、一応、まあ、だいたい2日半ぐらい。土曜日、日曜日、と、あと、今日、月曜日。ちょっとだけね、時間、作って、今日も少し読みまして、なんとか全部読みました。でもおそらく、これ、普通の人だったら、1日で読める。本のね、ページ数もね、だいたい200ページぐらいなのね。で、文字もそんなちっちゃいものでもないから、まあ、200ページだから、そんな数時間とかあれば、読めるんじゃないかなと思うけども、俺もなかなかね、読んでると眠くなっちゃうからさ。ねえ、眠くなっちゃうような本ってどうなのって思うかもしれないけども、そうじゃないんだよ。眠いんだよ。日常が。だから本がどうこうじゃなくて、普通に眠くなっちゃうんだけど、本読んでると。どんな本でもね。エロ本見てたって多分眠くなっちゃうよね。まあでもそんなもんなんです、今はね。なので、そんな中、ね、2日半ぐらいかけて読みまして、で、そこで私思ったこと、ね、いくつかね、ピックアップしてますから、それをちょっと今日はご紹介していきたいというところなんですけど、で、いくつかピックアップって言ってんだけど、結構ピックアップしてんだよね。これ全部紹介できるかなって思うんだけど、一応ね、いいなって思ったことの文章とかもね、かいつまんでちょっとご紹介しつつ、私が何を思ったのかっていうね、の、やっていきたいと思うんですけど。で、一応、目次とかもあるんだけど、いろんなね、 切り口で、まあ、本は構成されてるんですけど、まずは、その、なんだろうね。まあ、何者かになるための覚え書きっていうのが始まって、やっぱり、その、みんな何者かになりたいじゃん。その、何者でもないじゃない。大体の人間は。でも何者かになりたいなと思って、やっぱり行動してると思うのよね。で、俺だってそうよね。このラジオ。ね、もう次の12月24日で14年になるんだけどさ、ラジオ始めて。でもやっぱ何者かになりたいなって思いは多分あるんだよね。じゃなかったら14年もやらないよ、ラジオを。つうわけで、そんなね、何者かになるための覚書きっていうのをね、書いてくれていて。で、その後は、言葉と思考の使い方。ね、っていうのがあったりとか。あとは、自分の知り方、貫き方。とか。あとはもう勝ち方。ね、もうシンプルにね、勝ち方。あとは逆境のマニュアル。逆境のね、炎上しちゃった時どうするのとかね。あとは最後に企画力。っていうような、6部で構成されているんだね。でその中に、いくつかね、小さい、その、まあ、タイトルもあったりとかして。で、そこで、いろいろとね、まあ、私、心に響くようなね、言葉もいっぱいあったんですけど、で、最初のね、章で、出てきましたですね、ところがですね、人生はポケモンだっていうね、そういう章があるんですけど、そのよくまあ、昔はよくポケモンじゃなくてドラクエっていう表現結構してたのもあると思うけどね、人生はロールプレイングゲームだとね、敵を倒して経験値を稼いで、でレベルアップしてを繰り返していくとね、ゲームはそうだけど人生もね、そうなんだよなんてことをね、聞いたことが私もあります。で、ヒカルくんも同じようなこと言っていて、ここの章ではですね、しょぼいポケモンでもいいからって、ポケモンで表してんだよね。人生はポケモンだと。で、しょぼいポケモンでもいいから、まずそれを捕まえることだ。捕まえたらまず捕まえたらまた一歩進む。その繰り返しだって。あなたがやれることをやる。ひたすら、それをひたすら積み上げていく。そういうね、お話なのよ。そして、その一歩一歩の先にしか全クリはないと。そして一歩一歩の先に必ず全クリはあると。ゲームはクリアできるようになっているっていうのでね。なるほどなぁと思って。なんか、いや、ただ、その、普通のロールプレイングゲーム見たくね。さっき言ったように敵倒して経験値積んでレベル上げて繰り返す、その表現だけだとなんかなとは言ってもさって思っちゃうけど、そのヒカルくんが言った一言でいいのは、しょぼいポケモンでもいいからまずそれを捕まえることだと。ここなんだよね。そのまあ、成功体験をしていかないといけないわけなんだけど、その成功体験でどんなにちっちゃいものでもいいよなんていうこと言われるけど、果たしてそうかなって思うし、だって朝起きられた偉いとかさ、そういうのもね一つかもしんないけど、なんかちょっと違うなとも思うんだけど、でもなんか表現の仕方としてしょぼいポケモンでもいいからそれをねまず捕まえることだっていう表現はなんかちょっと腑に落ちるというか、だからね、どんな小さい成功体験でもいいけどって言われるよりは、なんか、あ、そうか、しょぼいポケモンでもいいからまず捕まえた方がいいんだ、だからスライム倒せばいいんだっていうねことがちょっと書いてあったので、なるほどなと思って。でも今考えるとね、本当に何も、例えばこのラジオをねやっていて、なんだろう、長年やってますけども、 成功体験って意識したことないんだよね。まあ、あったのかもしれない、中には。でもなんかそうやってね、ポケモンをゲットしていったっていう感覚がないから、それやっぱり意識していかないといけないよなっていうのも思うよね。だからどんなにしょっぱくてもね、例えばそうだな、ライブ配信するにあたってね、ポッドキャストの公開収録をするにあたって、リアルタイムでね、何十人来てくれたらその一歩が進むなとかね、そういうのもさ、やっぱしなんか目標立ててやんないとね、良くなかったなとも思う、こういうのを見る限りね。とかで、あとは他にもいっぱいありますよ、良かった言葉。歯を食いしばるのが努力じゃない、努力しているのを忘れるほどの努力、目指すのはそこだという話でさ、そのなんか努力とかね、まあ、仕事もそうだけど、仕事なんてのは辛いのを我慢するのが仕事だという人もいるじゃない。努力も一緒よね。努力なんてそうやって歯を食いしばるのが努力だと、そうじゃねえと、努力してるのを忘れるほどの努力と、ね、それを目指すんだということを言ってるわけよ。だから本当に夢中になることをひたすらやるっていうことなんだよね。それを努力と人は呼ぶのかっていうと、旗から見てると努力なのかもしれないけど、やってる本人は努力だっていう風にはならないんだよね。だ、例えばね、その勉強嫌いの人は勉強頑張れないし、ゲーム嫌いの人はゲームを頑張れないわけ。そういうことなんだよね。だからね、今その e スポーツでね、そのプロゲーマーなんての出てきたけどさ、その正直今ね、昔だったら違うよ、昔だったら俺もゲームで何時間でもできたけど、今になってゲームじゃ何時間もやれっつったら苦行なわけじゃん、勘弁してくれよってなるわけじゃん。でもそこでゲームを俺が頑張ったら、歯を食いしばりながら頑張ってんだよね。で、ね、ゲーム何時間も頑張って、ね、努力してるねってなるかもしんないけど、そうじゃねえと。ゲーム好きなやつは、俺みたいに歯食いしばらなくたって、やれんのよ。何時間もずっと。だからそういう方向性よねっていう。だから、何時間でもできるようなこと、歯を食いしばらなくても、っていうことにやっぱり力を注ぐべきなんだろうなっていうのはちょっと思って、やっぱりラジオとかね、ラジオちょっと俺歯食いしばってなんだけどね、少しな、一応毎週ねネタを用意して、でね、ちょっと気合い入れてやってますけどもね。でも多分他のことよりは全然やれるじゃない、やれるじゃないって言ったらあれだけど、その歯を食いしばりながらじゃなくてもね、やれることかなと思うと、やっぱラジオの方をねしっかり頑張っていきたいなっていうのはね、ちょっと思ったりもしたんですけどもね。で、他にもねありますよ、まだまだありますよ。他は、こちら、どれかな、こう、あなたが夢や目標を公言する。するとこんな反応が返ってくるはずだよ。はずだ。それは難しいだろう。何言ってるんだ。そんなの君には無理だよ。ハンデ押したようなそんな反応だ。言わせておこう。堂々としていればいい。腹が立つ。悔しい。そう、それだ。それがポイントだ。その感情に乗っかるのだ。っていうね。そういう話でさ。だからね、夢や目標っていうのはね、口に出していけと。で、口に出していくことが やっぱり周りに宣言することになるから、それがやっぱり確実なね、次の一歩になると。そのためにも公言するべきだと。だけど公言すると言ってくんのよ、周りは。俺もよく言われる。それ難しいだろう。ね、何言ってんだと。そんなパルナイトにできねえだろうと。無理だろうと。そういう風によく言われます、私も。でも、言わせておこうって話なのよ。堂々としてればいいわけよ。とかね、現状の自分に、ね、置き換えて、考えてみても、なんか、そうだなとかね。なんかやっぱそれで萎縮しちゃうのもあるじゃない。あ、俺にやっぱりできないんだとかさ。ね、あんまりこういうの言わない方がいいのかなとかさ。いろいろ思ったりするけど、でも、やっぱり言ってった方がいいし、で、こんな反応はやっぱ絶対来るんだよね。無理だよとかね。そんなのは絶対できないよとかさ。やるだけ無駄とかさ。そんなのもうすっげえ来るけど、でももう気にしないでね、言わせておこうなんだよね。スルースキルが必要だね、そこはね。俺にはないですけどもね。とかね、そういうのがあったりします。で、他にもね、まだまだありますよ。もう無限にあるから。俺もね、気になったのをすごい上げてたら、なんかマイページのようにね、気になる言葉がありましたけども。で、これがあったのはですね、失敗には二つある。良い失敗と悪い失敗だ。良い失敗はあなたの糧になる。悪い失敗は何の役にも立たない。貴重な時間と労力の大いなる無駄遣いだ。良い失敗と悪い失敗の違いは何だろう。それは頭を使ったかどうかだ。結果的に失敗したものの、そこまでの過程にあなたの意思があったか、あったかどうかっていうね、いうお話なんですけど、結局その何がダメなのかって話で、失敗した時にね、で常に狙いを持って挑戦しないと意味がないと。で、狙いを持ってそれで失敗したんだったらね、その狙いは間違いだと。で、そこで初めてわかると。そうやって一つ一つ問題を潰していくことで、その先に成功があるというふうにヒカルくんが言ってんだよね。そうなんだよね、と思って。だから、失敗か失敗じゃないかもわからないような感じでやってることも良くないし、例えばなんだけど、俺、釣りやるときさ。まあ、ここ最近ちょっとね、なーなーで釣りやってたところもあんだけど、結構前までは、毎回何か、その、試みがね、あるというかさ。毎回狙いを持って釣りしてたのよ。例えば、今回はルアーを変えてみるとかさ。ね、なんだろうね、今回糸を変えてみるとかさ、そういう部品だったりとかね、そういう釣り具を変えてみるとか、そういうのもあるし、じゃ釣る場所を変えてみるとかさ、で、なんか釣る時間を変えてみるとか、毎回なんかしら狙いを変えてね、やって、あーなんかうまくいかなかったなとか、あったんだけど、まあそれをね、さらにもっと掘ってね、行かないといけないのかもしんないけど、そもそも、そういう狙いがあるかどうかっていうのはまず大切だよねっていう話でさ。で、じゃあ俺このラジオ。ね、大体このラジオについてね、紐付けますけども。このラジオ。毎回なんか狙いがあるのかっていうと、そんなことはないんだよね。もう、この、毎週あった、ね、その週にあった面白かった話、気になった話をもしていこうっていう番組だからさ、特になんか、じゃあこの番組をね、じゃあ今週やるにあたって何か一つ狙いを持ってやっていこうとか、もっといろんな人に聞いてもらうためにはどうしていったらいいんだろうとか、そういうのなんか狙ってやっているのっていうと、何もやってないの、そういうのはね。ただただ 俺がもうこういうラジオがやりたいと、でそれを毎週やってるだけなわけよ。だからもうそのそこに挑戦も何もないんだよね。だから伸びていかせたいってね、最近よく言ってるけども、なんかね、その男子中高生に聞いてもらいたいとかさ、願望はあるよ。だけどじゃあ男子中高生に向けてどういうアプローチしてんのって言うと、特にしてないんだよね。願望だけなの今ね。でも願望は言ってった方がいいわけじゃない、さっきもあった通り。だ、願望は言ってくと、でその後こうやってその少しね、物事を考えて、で失敗するんであればね、してもいいんだけど、ちゃんと狙いがあって失敗するのか、それともただただ何も考えないでやって、でただただ失敗していくのかね、まあ、これをちゃんと考えていかないといけないよねって話なので、なので最近ね、私ちょっと YouTube ライブとかでね、ずっとポッドキャストの公開収録やってましたけども、でその中で埋設とかもね、YouTube ライブでやってたけども、少しね、やる場所を変えたりとかしてね、今日は、まあ、先週はね、埋設をラジオトークってところでやってましたけど、今週は、ツイキャスってところでね、始めまして、だそういう風に少しなんか狙いを持ってね、やって、それでうまくいかなかったらしょうがないのよ。でもそのなんか何も試みずに、ただただ毎週が過ぎていく、これはやっぱり良くないよね。それは失敗だよね、多分ね。何もしないっていう失敗だと思うから。だから今後ね、私がまあ鳴かず飛ばずでね、もう14年近く来ましたけども、15年目はね、跳ねるかもしんないから、そのためのね、もうずーっとバネをね、溜めてるわけ、しゃがみ込んでるわけ、俺はもうずーっと。で来年爆発すると、そのためには何をしていくのかと、いろんなこと試していかないといけないなって思うから、まあ、そんなわけでね、そういうちょっと失敗にも2種類あって、いい失敗悪い失敗あるよなんてね、ことで、で挑戦していかないと、で狙いを持って物事やっていかないと良くないですよなんていうことが書いてあって、なるほどなとねえ、まあそんなねところだったりするんですけど、正直今の話ところまででですね、まだ25ページ目です。200ページあります。どんだけあるんだって話なんだけど、正直後半よりも前半の方が俺はちょっと響く言葉があったんで、前半でもうちょっとねご紹介させていただきますけど、こちら書いてあることが、やりたいことはお金では買えない、やりたいことをやってお金を稼ぐ、そこを目指さないでどうするっていうね、そんな一文があります。そう、やりたいことはお金では買えないんだよね。例えば俺がラジオやるね、ラジオやりたい、お金じゃ買えないんだよね、うん、やりたいことって。別にお金でね、なんか買えないもんね、やっぱやるっていうのはね、俺がやることだしね。だから何かが欲しいとかだったらね、お金払えば手に入るんだろうけど、そうじゃないもんね。ラジオをやるっていうことはね、別にお金で買うことでもないしさ。そしてやりたいことをやってお金を稼ぐね、え、だからよく俺は昔言ってましたね、マネタイズっつってね、え、もうマネタイズって言うとみんなから拒否反応すげえ出るんだけど、でまあよく言ってました昔ね。でまあそこをヒカルくんは言うわけなんだけど、でそこを目指さないでどうするって言われるのよ。なんかそうだなって思わされるよね。なんかそのやりたいことをやってお金を稼ぐ、それが幸せだろうとかね、それが一番の幸せだとかだったらわかるんだよ。 そういう本は結構ある。ね。だけど、そこを目指さないでどうするっていう風な言い方をされることはなかなかないよなと思って。だから、ね、俺正直、このラジオで稼げなくてもいいなって最近思ってたの、ずっと。だって稼げないし、ね。ただ、まあ、多くの人にね、一人でも多くの人に聞いてもらいたいなっていう風に思ってはいました。だから、男子中高生に聞いてもらいたいなっていうのは、その一つなのよ。だって、男子中高生、お金持ってないじゃない。そんな人からさ、なんか、お金をね、得ようってこともできないわけだから。じゃあ、リスナーがね、今まあ、おじさんが多いですけどもね、同年代のおじさんすごい多いと思うけども、これがなんか、もう9割男子中高生になった時だよ。そっからマネタイズとかって言ってもさ、マネタイズできるわけないじゃない。お金持ってないし。ね、お小遣いしかないんだからさ。コロコロコミックとかコミックボンボン、ね、もうコミックボンボン売ってませんけども、ね、コロコロコミック買ったらさ、もうお金尽きちゃうぐらいのお小遣いなわけでしょ？興味そんな少ねえお小遣いのやつとかいねえと思うけどもね。ね、だって毎週ね、少年ジャンプ買ったりとかさ、コロコロコミック買ったりとかさ、ね、お金かかるわけだよ、中高生はね。そしたら、なんか例えばね、サブスクに課金するとかさ、そういうのできないわけじゃん。ねえ、他のサブスクとかもあるわけだしさ、音楽聴いたりとかもあるでしょ。そんな中ね、童貞ネットになんか、童貞ネットが利益を上げるようなね、そんな風にはできないわけだから、男子中高生たちにはね。だからもうそこも割り切って、お金はもう稼げなくてもいいと、ただ多くの人に、ね、特に男子中高生に聞いてもらえたら嬉しいなと私は割り切ったのよ。そこで多くの人に聞いてもらってね、で Apple Podcast のランキングとかも、総合ランキングとかにもね、乗れるような感じになれたらいいなと思って、童貞ネットをね、ちょっとリニューアルしたりとかもあったわけ。なんだけど、ヒカルくんは言うんだよ。やりたいことをやってお金を稼ぐ。そこを目指さないでどうするって言われると、そうだよなーって思っちゃう自分もいるよね。あれだけね、マネタイズマネタイズって言ってた男なんだからさ。やっぱそこをね、ちょっと、言われると弱いよね。だって一番の理想はさ、こうやってポッドキャストやってさ、それで生活していけたら一番いいなっていうのはやっぱりあるわけよ。それが理想な形なわけじゃん。だせめてポッドキャストじゃなくてもね、こうやって音声メディア、まあ、動画とかはあんま得意じゃないからさ、この音声で声でね、喋りでさ食っていくっていうのはできたら、そんなに幸せなことはないよねって私は思うわけ。だからね、もう約1年ぐらい前になっちゃいますけども、まあ、先週もちょっとやりましたけどもね、そのラジオトークとかでさ食っていってる人は今結構いるんだよ多分ね。とかまあ、あとは他にもいろんなのありますけど、そういう音声メディアね、今、今年は音声メディア元年と言われてもね、過言ではないぐらい、結構盛り上がってますから。だからそこで、頑張るべきなのかと。なんかこのね、その一文を、ちょっと見てさ、そんなことをいろいろ考えたりとかして、改めて、マネタイズ、とか、いうのを、考えるべきなのかなって。っていうかもうそこを考えないでどうすんだっていう風に言われてるからね。ちょっと背中を押されるものもあったりとかして。とかね、そういう言葉もあったりとか、他にもありますね。他は、正しい場所で努力しろっていうね、項目があるんだけど。大事なのは根性じゃない。根性はあまり意味はない。 根性でアイドルにはなれない、根性で100メートル走の世界王者にはなれない、そこには容姿や身体能力といった天性の資質がベースとしてまず求められる。大事なのは根性じゃなくて見極めだ。頭を使え。あなたにふさわしい場所はどこか。そこでなされた努力のみが実を結ぶ。そこでなされた努力は必ず実を結ぶっていう話なのよ。なるほどなと思って。そうなんだよね。その俺の適性が何かはわかんないけども、ただ適性じゃない場所でどんなに頑張っても何も実らないよと、ね、根性じゃねえんだと、根性あんま意味ないよと、ね、だって根性でアイドルにはなれないし、ね、ウサイン・ボルトにもなれないわけじゃない、ジャニーズにもなれないよ、努力じゃね。でもさ、だってアイドルになれる人はアイドルになれるよ。でもアイドルになれる人は100メートル走の王者にはなれないよね。でもウサイン・ボルトはジャニーズ入れるかって言ったら入れないじゃない。だからそういうことなんだよね。もうその自分の適性があった場所でそこで努力をしろと。それでこそちゃんとそれが実る。ね、必ず、実は実を結ぶ。っていうことなんだよね。だから俺、やっぱり動画とかね、YouTube とかでさ、なんか動画投稿しなきゃなーとかって思ったりするけど、もう全然、やる気が起きないというかさ、やれないのよ、そもそも。動画が苦手なんだよね、多分ね。まあ、やりたい気持ちはあるんだけどさ、なかなかやっぱ腰がね重くてさ。でもこうやってね、声のメディアであれば一応なんだかんだで毎週やってね、14年近くやってるわけじゃない、休みもなく。だからやれることなんだよね、これはね。で他にもね、こうやってポッドキャストの公開収録の前に毎節やったりとかしてね、雑談とかもするわけじゃない。で意外とで、まあもしかしたらポッドキャストしか聞いてないよって人いるかもしれないけど、あの雑談もね、好評らしいのよ。ちょっとよくわかんないね。俺はね、あの実際はやってる側だからわかんないけど、あの前説意外と好きだよっていう人は多くてさ、だからパルナイトといえば雑談。なんで雑談配信みたいなね、ところをいいよとね、そっち好きだよと言ってくれる人が結構いるわけよ。であればやっぱ動画でね、なんか伸ばしていくとかっていうのは、これはもう努力じゃない、そのなんか根性じゃない。でもそうじゃないだよね、多分。じゃなくてもっとその音声メディアとかに特化したことをやっていく、雑談とかね。うん。だから顔出し配信とかも別に俺はね、NG とかないんだけど、ただ顔出しじゃないんだよね、俺がやれることって。こうやってなんかね、音声のみでやることが俺は、まあ、好きというか続くというかいうところであるから、だからやっぱり音声メディア主体の場所で努力すると。だからやっぱりラジオトークなりね、ツイキャスだったりとか、だから TikTok とか Instagram とかああいうところでね配信しても、あれはもう映像ありきの場所じゃない。だからそこじゃなくてやっぱ音声のみの場所でちょっと頑張りたいなと思うと、やっぱ YouTube っていうのは映像ありきのがねメインだからさ、そうするとちょっと違うじゃないっていうのを思うと、なんで俺は1年前にね、 ラジオトーク、ちょっとやったのに、すぐ三日坊主でやめちゃったんだいって話なのよ。一年間これラジオトーク続けててみたら、果たしてどうなってたんだろうっていうね、ことじゃない。喋れるわけだし別にね。いくらでもさ、雑談だったらね、みんながコメントをくれたりするわけだからさ、それに対してね、お話しするわけで、ね、ネタはだから無限にね、いただけるんだよね。だそれについて喋っていくだけなので。だから、まあ、雑談はね、できるしね、いくらでも。で、ネタは、こうやって毎週のようにね、何かしらは用意してるわけだからさ。それについてもお話できるし。だからね、と思って。ね。だそういう、まあ、正しい場所でね、努力をしましょうと。だから、ジャニーズは、ね、ウサインボルトになれないし、ウサインボルトもジャニーズにはなれないし、というところでね、ちゃんとしたね、場所で見極めろと。頭を使えと。ね。俺にふさわしい場所はどこかと。ね、そういうのちゃんと考えましょうよって話。だから、やっぱりもう少しね、試行錯誤して、やらんとダメだなと思ってね。もう全然考えなくなっちゃったもんね、最近ね。もう、何も考えずに、YouTube ライブで、毎週、ね、ポッドキャストの公開収録やって、で、そこでね、やった音源を、ポッドキャストので配信しようと。もうこれで止まっちゃってっから、脳が。それダメなのよ。ね。もっともっともっともっとだよ。だって、目指すところどこなのって言った時に、じゃあ喋りで食べていく。できてるの？できてないっす。じゃあもっともっとだよね。話だからね。っていうのをちょっとね、なんか、気づかされたなーなんて、いうところでございますね。で、あとは、どれかな？どれかな？まだ今、38ページ。ね。ちょっと進んだね。で、そこで、今度言葉の話が出てくるんだけど、言葉についてはですね、いろいろ書いてあるんだけども、どこかな？ 38 ページ。どんなに話し下手な人でも、っていうところがあるらしいんですけど、あ、これだわ。39ページだったね。どんなに話し下手な人でも、自分の名前、年齢、性別を聞かれたらスムーズに返せるだろう。自分の中にはっきりとした答えがあるからだ。ね、こういうことがあって。いや、これ、なるほどななんだよね。そのさ、下手、ね、話し下手な人いるじゃない。俺も、まあ、プライベートはね、そんな話上手い方でもないしさ。例えばね、昔とかで言ったら、会社とかでね、朝礼の時に1分間スピーチしろとかさ、いうのもあるわけじゃない。その時もね、結構なんか、なんだかわかんねえ話しちゃったりとかさ、多々あるけど、でね、会議の時とかもね、なんか、パル内藤くんこれ、ね、どう思うとかさ、よくわかんねえ話しちゃったりとか、まあ、あるじゃない、そんなの誰でもね。もちろん、ちゃんと話できる時もあればね、できない時もあると。打ち合わせの時とかもね、相手の会社の方とお話ししても、なんか、今日はうまく喋れたなとか、今日はなんか、ね、グダグダだったなとかね、いろいろとあると思うんだよね。で、そういうものの根本の話だと思うんだよね。どんなに話し下手な人でも、自分の名前とか年齢とか性別聞かれたらスムーズに返せると。それはそうなのよ。答え知ってるから。だから、その答えを、もう、できるだけ多く持つと。そしたら、そんななんか、何って言われたら何って返せるわけじゃん。答えがあればね。もう、分かりきったことだからさ。スムーズにお話できるのよ。 ね、名前はパルナイトです。年齢はって41です。性別はつって、男ですつってね。ちょっとなんでためらったんだって話もありますけど。だから、それでもうすぐわかるんだよね。ね、ケツに入れるのはって。エネマグラとかね。すぐわかるわけじゃない。でも、なんか、やっぱり全然わかんないことを聞かれるから、ね、あやふやになっちゃったりとかするわけでさ。自分の中にはっきりとした答えを持つっていうことが、喋るにあたって、すごく大事だっていうことなんだよね。じゃあそのためには何をするんだって話なんだけど、そのためには、文章を書くんだって。ね、文章を書けって項目があるんだけど、文章を書くっていうことが、その言葉を制するという話で、おすすめのやり方があると。それは文章を書くというやり方だと。毎日文章を書く。一日最低1000文字は書いてほしいと。書くということは考えるということに他ならない。その状況に自分を放り込むのだと。ねえ。そんなことなのよ。だからさ、俺思ったのよね。大体思ってんだけど、なんかこういうの読むたんびに。1000文字。まあ、よくね、ブログの記事とか4000文字とかって言うけど、そんなのはちょっと文字多すぎるんだよね。でも1000文字でも十分だし、俺下手したら、500文字とかでも全然、まあ、400文字とかね。そのぐらいでも十分だと思うの。で、短い文だろうが何だろうが、文章を書くって頭使うじゃん。ツイッターとかだったらギリいいよ。まだね。そんなに文章を考えなくてもいいけど、でも、ツイッターだって、ね、あの文字数、ガチガチ140文字だっけ？ガチガチに、なんか、ちゃんと書くと、意外と、じゃあこっちの文の方がいいかなとかね、こういう言い回しに書いた方がいいかなとか、こことここのね、つなぎ、どうしようかなとか、ね、こっちとこっち逆にした方がいいかなとか、いろいろ考えたりとかしてさ、で、文章を考えたりするじゃない？だから、それがね、やっぱり400文字ぐらいになってくると、ある程度は考えないといけないし、それが1000文字になったら、より考えないといけないんだけど。でも、俺昔、ね、こうやってラジオする前、ラジオね、その14年ぐらい前にね、始めたけども、その前って俺は10年ぐらいずっと日記書いてたのよ。この童貞ネットでね。で、日記を書いてたのは本当にポエムみたいなね、思ったことをね、書いたりとか、出来事っていうよりは、思ったことを中心に書いてたりとかして、で、ポエムっぽいこと書いてたの。でもそれもさ、やっぱり、一個の日記書くのに、やっぱり1時間とか2時間とかかかるんだよ。だって、ねえ、一つの作品なわけじゃん、そこはさ。日記とかっていうのはね。だからさ、それなりにね、やっぱ考えて考えて考えて書くわけ。で、それの10年があったんだよ、俺にも。そのね、文章の内容はね、別としてね、クオリティが高いとか低いとか面白い面白くないは別として、でもそれで、童貞ネットっていうサイトで文章を公開して、で、オフ会やったりとかして人が集まったりとかして、そういうのあったわけ。だから、文章を書くことの大切さってのはやっぱあるよねと思って。それで鍛えられることってすごいあるよねと思って。っていうのも、ヒカルくんも言ってるわけだから、だから俺何でもいいから、なんか、ね、毎日する、ちゃんとブログみたいな記事みたいなことでやると、続かないと思うのよ。ただ今日思ったこと、とか、まあいつも思ってることとかでも何でもいいんだけど、仕事が辛いとかでもいいしさ、ね、未来が見えないとかさ、鳴かず飛ばずだけどどうしようとかさ、そうなんだ、何でもいいと思うんだけど、でもそれを1000文字ぐらいの文章にして書くと、そうするとやっぱり頭も使うし、で頭使って、でまたさっき言った答え っていうものもどんどん増えてくるのよね。考えて書くことによって。そうするともっとトークがね、伸びるというか。だからトークの練習をせずに、文章を書くことで、それがトークの練習になるということなのかなってことでね、ちょっと必要なね行動が見えてきたんじゃないかなっていうふうにちょっと思いました。で、他にも、まだまだねご紹介ありますよ。ヒカルくん結構ねいろんないいこと言ってますよ、ほんとね。で、次がですね、どれかな？まあ、ノウハウコレクターになるなって話なんだけど、そのね、次々にね、本に飛びつくなと。ね、ノウハウコレクターになるなと。いう話なんだけど、成功のノウハウなんてものはないと。万能のノウハウなんてのはないと。あなたのやり方で望む以外にないのだと。いう風に言ってんだよね。そうなんだよ。だから結局ね、こうやってやったらうまくいくよとか、ああやってやったらうまくいくよとかって、いろいろあると思うんだけど。でも、結局、自分に合ったやり方とか、ね、自分の方法でしかさ、やっぱうまくはいかないんだよね。いや、もちろん、多少ね、参考にはなるだろうし、なんか、ね、やれることはあるかなとは思うけども、でも実際はね、本当に完全に、もうこの通りにやればいいんだっていうものはないからさ。やっぱ自分で見つけ出すしかないしね。だから、自分のやり方、自分のやり方にだけ固執しちゃうのも良くないと思うけども、でも、人のやり方を真似するだけでも良くないと。だからそこのね、うまい間を取ったね、やり方というかね、っていうのも考えていかないといけないよねっていう。だからノウハウだけをね、溜め込んだとしても、結果、うまくいかないと。だから自分なりのやり方にちょっと変えていったりとかね、しないと、ちょっといけませんよというお話だったりとか。あとは、こちら、夢や目標を叶えるのに大それた才能はいらないというのがあって、どこかなこれだね。夢や目標を叶えるのに大それた才能はいらない。大切なのは自分を知ること、自分の強みに自覚的になること、自分のその些細な強みを磨いていくことだっていうね話で、ヒカルくんは言ってるんだけど、言ったらね、振り返って自分の強みとは何かっていうのをもう一回見つめ直すってのは大事だと言ってるんだけど、別に何でもいいんだって。そんなに、例えばよくさ、なんか難しい話するじゃない、棚卸しをしろとかさ、そういうなんか今までやってきた実績とかさ、得意なことはとかさ、そういうんじゃなくて、本当に些細なものでいいんだって。でもこれは前にもあったよね。前に、なんかの本で読んだけども、結局その人は他の人にとってはちょっと難しいことも自分にとっては何でもないこととかってあるじゃない？で、そういうのを伸ばしていくということなんだよね、結局ね。だから自分の中では何でもないこと、本当に些細なことなんだけど、それを磨いていくと。で、俺なんだろうなーって思うんだよね。でもなんかこの間婚活パーティーとかでもね、自分の性格はなんてことで書いたけどもさ、親しみやすいとか。でも親しみやすいって俺結構言われるのよ、友達の間からはね。 で、そう考えるとよ、でも親しみやすくない人ってのも世の中にはいっぱいいくらでもいるわけじゃない。そう考えれば、親しみやすいっていうのは一つのね、俺の強みかもしんない。ね、些細なものかもしれないけども、一つの強み。それだし、例えばさっきもちょっと出たような雑談とかね。雑談する放送、配信が意外とみんな嫌いじゃないと。それもね、もしかしたら、ちょっとした強みかもしれないし。で、こうやって音声配信するっていうのもね、長年続いてることでさ、なかなかね、こんな長期間、毎週ね、2時間ぐらいやってくってことは、続く人と続かない人いるんだとしたらだよ。それも、まあ強み。とかって考えると、まあそういうのをね、磨いていった方がいいんじゃないかなって思ったりするわけよ。だからね、その、大それた才能はいらないと。それ細かいね、ちっちゃい、ね、些細な強みでいいから、それを磨いていくと。で、まず100点満点中50点の強みを見つけようと。50点で十分。世の中の半分を上回ってるのだから。あとそれを60点、70点、80点と磨いていく。その80点の強みを3つ作ろう。その3つが掛け合わされれば、あなたは独自の人物になる。唯一無二になる。100点満点、一つだけの天才にも勝てる。僕はそう思っているっていうね。ことで。これもよく聞くよね。その、掛け合わせろと。得意なことと得意なことを掛け合わせろと。そうする、それが三つ合わさると、唯一無二になると。だから、さっき言ったの、親しみやすさ。ねえ、だって、親しみやすいよ、俺。普通に街歩いてたってね、道聞かれるんだから。ね、地元じゃない、仙台で聞かれてんだから。仙台で普通に歩いてて、高島屋どこですかって聞かれてんだから、俺。そのぐらいの親しみやすさはあるよ。声かけらんないよって人もいるわけじゃん、中には。俺声かけられるからさ。そういう意味ではわかんない。それが強みかどうかわかんないけども、些細なものだけどもね。その親しみやすさと。そして雑談力と。で、音声配信。ね、こうやって継続していける、この力。って考えた。それをね、でも十分もう磨いてきてるんだよね、それはね。全部。それ三つ掛け合わせって何になるんだって話なんだけど。したら逆に、ね、唯一無二の人になるんじゃないって話で、ね、そこはちょっと考えていかないといけないんだけどね。まあ、そんな、ね、ことが書いてあったりとか。ね、俺の才能は何だろうね、そういうのはね。ちょっといろいろ考えなくちゃいけないなと思いますけどもね。で、あとは、撤回する勇気っていうね、項目があるんだけど。なんか、撤回してもいいと。そのグレードアップするためには、実行と修正しか方法はないのだっていうね、こと言ってるんだけど、なんだろう、こういう風にしますって言うじゃない。より良くするためにね、こういう風にしますって言ったら、言ったはいいけども、やっぱりこっちの方がいいかなって思う時ってあるじゃない。言っちゃったし、もう始めちゃったし、やらざるを得ないなって思って、ずっとね、なーなーでやっていくとかってのは多々あると思うけど、撤回していいんだと、ね、撤回する勇気を持てということなんだよね。だから、その、例えばなんだけどね、その、俺のラジオとかポッドキャスト、ね、このまま、ね、このラジオとかポッドキャストは、そのやってることはこのままなんだけど、それ以外をね、ちょっと変えていこうかなと思って、 最近ちょっといろいろとね、試行錯誤してますけど、例えばね、その、ラジオの名前変えたりとかね、童貞の漢字を変えてみたりとかさ、で、前説やるところを変えてみたりとか、いろいろとちょっとやってますけども、もうもうそういうのコロコロと戦略も変えてもいいと。で、それは、ね、グレードアップするために、その、実行して、修正してるわけだから。そういう撤回、言ってしまった、公言してしまったことだけども、それを、撤回する勇気を持つべきだと。そうなんだよね。あなたにとって大切なことは、夢や目標を達成することだと。ね、到達することだと。想定通りのプロセスを踏むことではないと。ね、想定通りのプロセスなんてないっていう風に言ってるのよね。いや、そうなのよ。結局、じゃあ、俺のじゃあ最終目的地はどこなのかっていうのを、まあ、考えないといけないんだけども。例えばで言ったら、このね、音声配信で食っていくっていうのが、俺の夢、目標だとしたら、そこに到達することが全てであって、その、例えばじゃあ、ね、YouTube ライブで頑張りますとか、ね、あの、ラジオトークで頑張りますとか、ツイキャスで頑張りますとか、で、言っちゃったがね、ために、そこでずっとやんなきゃいけないのかとかね。そうじゃないんだよね。結果、俺は、喋りで食っていけるようになるんであれば、なんだっていいんだよね。うん。どこの媒体でやろうが、ね、あんま関係ないわけだから。そこに近づくために何をするかだから。だから、プロセスは関係ないから、それはもう、試行錯誤して、ダメだったら次、ダメだったら次と。ね。で、やっぱ違うかなと思ったらもう変えるという、そういう勇気を持とうよっていう、ことで。なんかちょっとね、背中を押されますけど、ただね、まあ、やりすぎは良くないよ、もちろんね。あの、聞く人がいてのもんだからさ。だから、ね、やっぱり、その聞く人の身になってね、考えると、いや、毎週違う媒体で埋設されてもとかね。そういうご意見もありましたからね。先週はね、ラジオトークでやって、今週は、ツイキャスでやってとかね。それはちょっとね、あの、毎週変わっちゃうのは、聞く側が大変だから、ちょっとどうにかしてちょうよっていうね、話もありましたからね。あの、一応来週は、来週もですかね、埋設はツイキャスで、やりたいと思います。わかんないよ。再来週わかんないですけどもね。うん。一応来週はツイキャスで、ね、引き続きやりたいと思ってます。当分ツイキャスでやろうかなっていう風に今は思ってます。今後わかりませんけどもね。まあ、これも撤回するかもしれませんけども、撤回する勇気も必要だという話。とか、ね。あとは、ね、まだまだいっぱいあるよ。こうやってね、ちょっと、ご紹介しながらね、俺の考えたことも喋ってるとね、もうあっという間に時間が過ぎていくんだけどもさ。まあしょうがないよね、これはね。お話ししたいこといっぱいありますから。で、あとは、書いてあることはね、何かにトライする。なかなか結果が出ない。心がそわそわするかもしれない。でも焦るな。心配はいらない。ね、あなたにとって一番大切なものは何だろう？目先の結果ではないはずだ。一番大切なものはあなたが描いているその大きな目標だ。何者かになる到達点だ。だからどんと構えよう。トライしている自分に誇りを持とう。成功の幸運を手繰り寄せるには心の余裕が必要だ。目先のことで一喜一憂してはつまらないっていうね、いうのがあるんですけど。な、そうなのよ。ね、音声配信で食っていくっていうのが、例えば、ね、俺の一番の目標であれば、ね、それが大切なものなんだよね。 わかんないな。大切なものって言われるとな、一人でも多くの人にラジオ聞いてもらいたいっていうのもやっぱり、それもやっぱり本音でもあるんだよね。食っていきたいのは食っていきたいけど、でもね、ラジオを多くの人に聞いてもらいたいっていうのもね、それもあるからさ、両方より多くの人に聞いてもらって、それで俺が食っていく、ちょっとな、ちょっと欲張りさんだな、それもな。まあ、なんだけどさ、でもそこはね、やっぱりきちんと目標を立てないといけないところだと思うんだけどさ、だから目先のね、結果は気にするなと、ね、大きな目標があるだろうと、だからどんと構えて今トライしている自分に誇りを持とうっていうね話で、トライしてんのよ14年、トライし続け14年なんだけどな。でもやっぱり毎週ね、こうやって配信してるわけなんだけどさ、その中で毎回何かね、そういうなんだろうね、一つ目標を持ってやってたのかっていうと、そういうわけではないからね、これからやっていこうね、これからさらに14年そういう気持ちでやっていこう、え、合計28年やんのお前っていうね、話もありますけどもね、何歳になってんのよって話なんだけどさ、まあここからね、ちょっと頑張っていきたいなとも思ってますけどもね、体力が許す限り、もう歳だからね、ほんとね、なんか体力も本当に日に日に落ちていくからさ、ちょっといつまで続けられるかわかんないけどもね、まあ少しね、なんか運動したりとかね、して体力をね、ちょっと上げないとね、ちょっといかんなとは思ってるんですけどもね、体力はね、つけばね、よりいいラジオができるなと思えばね、もうちょっと頑張んないといけないなと思いますけども。で、他にも、あります。唐揚げ理論ってのがあるんだけど、まあ、唐揚げっつって、ね、なんだかわかんないけどね。唐揚げのようなものだっていうね。そう。話があって、まあ、それがもうどこだかわかんないんだけど、唐揚げ、例えばなんだけど、その、どれだ？もうね、もうピックアップしすぎて、もうどれがどれだかもうね、わかんないようになってきてますけども、唐揚げ、この辺に唐揚げの文章があるはずなんだけど、ないね。うん。まあなんか唐揚げの話があるんだけどさ、何かっていうと、まあなんだろう、真似をしてそこに個性をちょっと加えて、それがオリジナルだという話でさ、その例えばなんだけど、唐揚げあるじゃない、唐揚げを一番最初に作った人がいるじゃない、でもそしたらさ、もうあの人が唐揚げ作ったからね、俺はもう唐揚げ作れないとはならないじゃん。それこそね、飲食店でね、あの店は唐揚げ出してると、じゃああの店の真似になっちゃうから、うちは唐揚げ出せない、そんなことはないじゃないね。え、別に定食屋さん行ったらみんなが唐揚げ出してると、でも唐揚げの中でもみんなそれぞれね、竜田揚げっぽくしてるのとかさ、ねえ、その柔らかいジューシー系なのかね、結構歯ごたえのあるタイプなのかとかさ、みんななんか唐揚げ一つとっても少しオリジナルを加えてんだよね、個性を入れて、それでその店のものにするんだよね。だから唐揚げなんだよね、世の中は。だから真似してもいいと、 で、真似する中でも、一つなんか自分らしさを一つ付け加えることで、もうそれはオリジナルになると。いう話でさ。それがもう唐揚げ理論ね。アイデアを真似ると。ね、パクる。ね。そういうのは、良いと。いうことだから、まあでもそれはそうなんだよね。なんか個性が個性がって言うけどさ。ね、オリジナルオリジナルとかって言うけど。でも結局、人と同じことやっても、その人がやってるわけじゃなくてさ、その人がやってること俺がやったらさ、絶対全く一緒ってことはないんだよね。だから、もうその時点で俺がやった時点で、もうその時点でオリジナルではあるんだけど、何かしらね、その、なんかエッセンスは入るからさ。だからなんかね、だから唐揚げはね、他の誰かが考えたものだからつってね、売っちゃいけないなんてことはないしっていうようなことを書いてあって、なんかそうだなぁと思ったそうだなぁと思ったって、なんか軽くなっちゃったけども、でもなんかね、そういうちょっとなんか盲点だったなっていうかね、人を真似しちゃいけないよってね、すげえ思うけど、唐揚げで考えたらみんな真似してんじゃんっていう、ね、みんな唐揚げ売ってんじゃんみたいな、みんなカレーライス売ってんじゃんみたいな、で焼き鳥屋さん行ったらみんな焼き鳥売ってんじゃんみたいなね、いいのよそこは。うん。でもその中で焼き鳥みんなね、部位を変えたりとかさ、焼き方変えたりとかさ、味変えたりとか、タレが違うとかさ、そういうね要素を変えるわけだから、いいのよ。大前提みたいなものはパクっていいのよ、どんどん。だからね、その、例えば YouTuber だったらさ、有名 YouTuber がやった企画。いいのよ、パクって。で、パクったところで同じことできないんだから。ヒカキンさんがやったこと、ね、はじめ社長がやったこと、ね、まあ、それこそヒカルくんがやったこと。そんなの、ね、やろうと思ったって、俺レベルができるような規模だったりとかしないわけじゃない。お金がめっちゃかかってるとかさ、いろんなね豪華ゲストが来てるとかさ、それ考えたらね、俺が個人だったらさ、全然違うものになるんで、同じものやろうとしても。だからいいんだよね、やってって話。そこに著作権とかもないしね、別にね、あれは問題よ。でもそうじゃないんだからさね、唐揚げにも著作権ないんでしょ多分ね、わからんけども、カレーライスにもラーメンにも著作権ないんでしょ。だからいいのよ、どんどんパクっていこうという話だったりとかね。あとはどこかな、場所を選ぼうっていうね話があるんだけど、場所を選ぼう。どこかな？これか。ね。場所を選ぼう。勝てる場所に行くのだ。そしてそこで人のやっていないことをやる。周りと異なる。それが最初の勝ちをつかむ秘訣だ。勝つべくして勝てって、ね、ことが書いてあって。そうだから、勝てる場所に行くと。ねえ。まあ、それを見つけるのは大変なんだろうけどもさ。でも、例えば、みんながみんな同じことをやってるところで、また自分も同じことをやっても、まあ、埋もれるだけだよね、それはね。だから、みんなが同じことをやってる中で、自分は違うことをやると。そうすると、その場所で一人だけ違うことをしていて、目立つわけだよね。だから、そこでようやくなんか勝負ができるというか、で、最初の勝ちをつかむ可能性が上がるよね。だから例えば、じゃあみんなが焼き鳥屋さんでね、みんなで塩で焼いていたと。そこの、ね、 ね、地域ではね、10店舗焼き鳥屋さんがあったけど、全部塩の店だと。うちはタレでやりますけど。ね、それでも、いいって話で、ね、多分ね。さっきみたいに真似をするのは悪くないと。でも、独自のね、色を出せと。で、みんながみんな塩でやってるんだったら、タレでやれみたいな。いうことかもしんないね、もしかしたらね。まあ、一つの例えだけどもね。だからそういう、で、相手が嫌がることをやれと。だからもうこの地域は塩でみんなやってんだから塩でやれみたいな。ねえ、いや、うちタレでやりますけど、ってね。やめろよみたいな。ねえ、いう話もあるかもしんないね。うん。もしかしたら。とか。ねえ、そんな話もありまして。で、他にもね、いろいろね、ありますけど。まあ、好きなことをやれよっていうね、話も結構されてて。好きなことに熱中していれば多くの人が応援してくれるっていうね。で、もちろんこれは YouTube に限った話ではないと。その応援はあなたの大きな力になるだろうと。でも決まってバカにしてくるやつもいる。何にも熱中できないやつだ。取り合う必要はないと。ね、勝つためにあなたの強みが発揮できる場所を探そうと。結構ヒカルくんは言うね、その場所が大事なんだってすごい言うね。だから場所探し大切かもしれないね、もしかしたらね。これだけ言うってことはなかなかないもんね、やっぱね。だからヒカルくんの中でやっぱし一つの心理として場所っていうのは大事な話なのかもしれないね。ここまでちょっとピックアップしてね、喋っててね、すごいなんか感じるよね、それはね、っていう話だからね。好きなことに熱中してればね、多くの人が応援してくれると、ね、このラジオもそうだよね。多くの人が聞いてくれるわけじゃない、毎週こうやってね熱中してやってるわけだからさ。それは本当に力になるしね。で、もちろん、ね、バカにしてくるやつもいると、ね、何にも熱中できないやつだと、取り合うね必要はないと。いや本当にそうなんだよね。だからもうバカにしてくる人はいるんだよ絶対ね、一定数いるのアンチは。うん。でもそれはもうあんまりね気にしないと、ね、スルースルーと。で、俺は、頑張ってね、そういう強みがね、発揮できる場所を探して、熱中して頑張ると。ね。で、勝つためには、周りと異なることをやろうと。根気強くだと。ね。たとえすぐに結果が出なくともだと。で、どんな時でもやり続ける。その最大の原動力は、好き以外にない。ってことだからね。やっていくしかないね。やっぱこの、音声、配信関係をね、やっていくよ、俺は。それしかないんだから、俺には。正直ね。そういうのを、改めてね、こうやって、本を読んでいくことでね、思いましたけどもね。でももう、あとはね、そこまで、ないかな。まあでも、そんな感じ。ことがいろいろ書いてありました。まあ、他にもね、いろいろ書いてありましたけども、まあ、私が読んで、結構ね、いいなって思ったことは、そんなところが多いかな。あと最後、一番最後でちょっといいななんて思ったのは、なんとなく生きるな。仕事でも趣味でも恋愛でもいい。ワクワクしていいよ。夢中になっていいよっていうね。なんか心や仁之助先生を彷彿とさせるね、言葉でもありますけども。でもやっぱ結局そういうことなんだよね。ワクワクしたいよ、毎日ね。結局ね。なんてことをちょっと思いまして。まあ、そんなね、ヒカルくんの著書、心配すんな、全部うまくいく。ね、いかがだったでしょうか。まあ、でもなんか実際にやってみようかななんて思うのもね、いくつかあるよね。例えば文章を書くとかね。 毎日1000文字文章を書くとか、そういうのをやっていった方がいいし、あとはやっぱりね、毎回何かをね、狙いを持って臨むこと、物事何かやるにあたってね、今回はこれをちょっと変えてみようとかね、今回はなんかこれに挑戦してみようとか、そういうのやっぱりね、ちょっとでもいいから変化を加えて、だから大幅に変化はなくてもね、9割9分同じだとしても本当に一つ何か変えるだけでも違うと思うし、それをね、毎週やってったらね、大きなものだからね。でも何にも考えないでやってたらね、それで気がつけばね、10年経っちゃうからさ、ね、そう、怖いもんなんですね、それはね。だからまあそういうこともちょっとね、今後は考えていこうと思いますし、あとはもう真似してもいいとね、でそこに自分なりのアレンジを加えるということもね、どんどんどんどん取り入れられるかなとは思いますし、まあそんなねところかな。あとやっぱりちょっと印象的だったのは場所、そのあなたが輝ける場所、あなたの力が発揮できる場所っていうのを探そうって話なんで、だからちょっとね、今毎節はねツイキャスでやったりとか、あと本編はね、本編というののこのポッドキャストの公開収録は YouTube ライブでやったりとかしてますけど、でポッドキャスト自体はね、Apple ポッドキャストだったりとか、まあ、各種ポッドキャスト媒体にね配信してますけども、でもいろいろ今やってきた中で、じゃあ一番俺に適した場所はどこだっていうと、まだないよね。まあまあまあないのかもしんないけどもね、これからもわかんないけどもさ、でもいろいろ挑戦しないとわかんないしさ、だってそれこそね、音声メディアがいいと、音声コンテンツをやりたいっつってんのに、音声コンテンツに特化したところでね、やってないからね。まあ、ポッドキャストだけやってるけども、それ以外は全然そうじゃないところでやってるわけじゃない、 YouTube ライブとかさ、そりゃ違うよねって話なんで、その場所を探すっていうのもね、やっぱなんかもっと、うん、アグレッシブにやっていかないといけないなと思うから、もうちょっとなんかね、個人的にっつったらあれだけどもさ、そのね、毎節とかポッドキャストとは別でね、普通に雑談するためにいろんなね、そういうプラットフォームを使ってね、まあ、今後試していこうかなーなんてことは、このヒカルくんの本読んでね、ちょっと思ったことでもありますんで、まあそんな感じ。まあただ、まあ、残念ながらこんだけ喋りましたけど、やっぱアドラーとかコルヤ仁之助先生を超えられるかっていうと、そこまでではなかったかなとは思う。でもそれってなんか実践すべきことだから、本当はやっぱりその今ね、まあ、仕事しながらね、こうやってポッドキャストとかやってますけども、でもさらに他の時間で文章を書いたりとか、他の音声メディアでね、なんか雑談したりとか、そういうのを取り入れていこうかなとかって思ったから、なんかそのなんだろう、アドラーとか心谷仁之助先生って思考なんだよね。その考えることについてはすごくいい本だなと思うんだけど、行動っていう風に考えると、ヒカルくんの本は一つ行動をね、起こせることも多々書いてあるから、そういう意味ではだから考える方の思考ね、のアドラー心谷仁之助先生に対して行動のヒカルくんって感じはするね。うん。ただ俺も考えるのはね、好きだったから、昔はさ、やっぱりなんか幸せとはなんだとかさ、そういうねところになってくると、やっぱアドラーとか強いなって思うけども、まあそんな感じでございましたね。え、どうなんでしょうかね。まあぜひ書店もしくはね、ツタヤ ね、ツタヤもね、あの、渋谷のツタヤとかはもう、ヒカルくんのやつでジャックされてるからね、今ね。すごい状況らしいんで、私まだ見てないんだよね。見に行かなくちゃね、終わっちゃう前にね。つうわけで。ね、まあ、そんな、ね、ヒカルくんのお話でございましたけどもね。いかがでしょうか。ね。私は、ね、やっぱり、ヒカル信者でもありますからね。まあ、なかなかいい本だったんじゃないかなと思うけどもね。ただやっぱり、まあ、アドラーとか、ね、心は陣之助先生を超えられなかったなと。ね、そこが、ね、ちょっと残念ではありましたけど。でも十分ね、なんかやるべきことは少し見えたかなっていう気にさせてくれる本だったんでね。まあそれはもうタイトルの通り、ね、心配すんな。全部うまくいく。その通りかもしれませんね。まあそんなわけで、まあもしよかったらね、ヒカルくんの本もね、手に取っていただけたらなと思っております。じゃあ、あと今週喋りたかったこと、まあいっぱいあるんだけど、まあ、スペシャルウィークだからね、一個にね、ちょっと、ね、絞っていろいろとお話ししましたけど、他にもいっぱいあるんだよ、喋りたいこと、今週。何があるって。安倍元総理の国葬があったじゃない。ね、急になんかね、そんな、冗談っぽくね、お話もしてましたけども、そういう話じゃなくなってきますけどもね。安倍元総理の国葬があって、一般献花があったじゃないですか。ね、9月の27日。で、私、もう1ヶ月前にですね、有給休暇の申請をして、もう27日休み取ったのよ。火曜日でね、休みじゃなかったからさ。でも、ちょっと行くか行かないかわかんないけども、一応休み取っとこうと思って。で、その日、ちょっと行ってきました。私は。ね、一般献花。まあ、なんかね、いろんなご意見あるでしょ。賛否あるんでしょ、今ね。俺にはそんな賛否はないんですけどもね。で、まあ一部のね、声の大きい人たちのね、ところがね、ピックアップされるわけでね、まあ、賛否っていうほどでもないと思うんだけどね、個人的には。で、9月27日の10時から一般献花があるということで。で、まあ、日本武道館のね、近くのところで、九段公園みたいなところかな、わかんないけどもね、そこで、一般献花がされるということで、私、ね、行くってことになりまして。で、朝起きて、で、服装から考えるよね。どんな服着てけばいいんだろうと思って、暑いのよ、すっごく。もう真夏日でさ、日差しもカンカン照りでさ。で、これ、普通にスーツ着てったら、まあ、さすがに喪服とかじゃなくてもいいと思うからさ。でもね、普通の黒いブラックのスーツ着てくってなった時に、でも暑すぎるだろうと思って。どうしようかなと思ってさ。で、なんか、ツイッターとか見てさ、その現地のね、雰囲気とかちょっと見たら、意外とみんな、スーツじゃない人も多くて、その普通のワイシャツだったりとかね。それこそ私服の人も全然いたから、だからまあそんな気にしなくてもいいのかなと思って。なので、まあ一応スーツはスーツだけども、上着は着ないスタイルで行こうかなと思って。久しぶりにスーツ、ね、着たらさ、スーツっていうか、その、ズボンとかね、履いてみたら、パンパンよね。こんなパンパンになってんだと思って、ちょっとやっぱりまた痩せなきゃなと思っちゃったもんね。で、あと、お花。ね、献花、どこで、ね、買えばいいんだろうと思って。で、近くの花屋さんとか、うちの近くの花屋さんは、多分朝11時ぐらいなんだよ。オープンするのが。でもそれ11時で買って、それで、で、その、献花の方に並ぶの、それもちょっと、遅くなっちゃうなと思って。 で、まあ、現地行ったらなんかコンビニで売ってますよとかっていうね、話もあったから、まあちょっともうじゃあ現地行って考えようかなと思って。で、最寄りの駅は、最寄りっていうかそのね、一般献花の最寄りの駅は、半蔵門の駅らしいのよ。で、半蔵門まで行って、で、駅から出ましたと。で、まあ、この時間で10時30分、朝のね。で、一般献花が10時からだったんだけど、前倒しして、9時半ぐらいからなのかな？もう人数が多すぎちゃったらしくて。で、一般献花始まったらしくてさ。で、俺は着いたのは10時30分。でも、着いた時点で、その、地上に出たらさ、むっちゃくちゃ人がいるわけよ。こんな並んでるんかいっていうぐらい人がいて、その、列がいっぱいあるんだけど、もうどの列がどういう列だかわかんないぐらい列ができてて、どこに向かってるかもわかんない感じなのよ。その、なんだろう。一つの歩道なんだけど、その、向かってる人と、なんだろう、北側、わかんないけどね、北側に並んでる列と南側に並んでる列が、その歩道、一つの歩道でできてたりとかするから、だから、どっちに向かってみんなどこに行ってんのかわかんないのよ、結構。で、誘導してくれる人とかもいるんだけど。だから、どこが最後の列かわかんねえななんて思いながらさ、いろいろとさまよってたんだけど、でも、なんか、そしたらなんか列の方に並んじゃったっぽくて、で、このまま行くと、俺、お花持ってない状態で、列並んじゃうことになるから、これダメだなと思って。で、一回列から離脱して、花屋探そうと思ってさ。で、コンビニ行ったけど、花売ってなくて。で、ねえ、ちょっとネットでいろいろ調べてさ、近くに、お花屋さんないかなって調べたところ、靖国神社の方に、お花屋さんが2軒ぐらいあると。じゃあそこ行こうかなと思って。結構歩くんだけど、15分ぐらい歩いたかな。で歩いて、で、花屋さん見つけてさ。で、ちょっと列ができてるわけよ。でもそこでね、買わないとと思ってさ。並んで。で、そこでもまたね、10分、15分並んでたんだけど、まあ、なかなか、おじいさんが一人でやってるような花屋さんだったからさ、全然進みが良くなくて。しかもなんか、花売れすぎちゃって、もうなんか白っぽいお花とかも売ってないわけよ。なんか、献花のお花って、少し白っぽいお花がね、いいのかなって思ったから。白っぽいお花ないんだと思ったんだけど。並んでるうちに、まあ、時間がどんどん過ぎてって、11時になったのよ。まだね、自分の番来ないんだけど。でもこれ11時だと、もう一個近くにね、花屋さんがあったんだけど、そこが11時にオープンなのよ。そっち行った方がいいんじゃねえかなと思って。で、まあ、15分ぐらい並んでた列だったんだけど、そっからもう離脱して、で、近くの花屋さんね、行って、で、そしたら、まあ、オープンしたばかりだから、まだね、お花とかもいっぱい残ってるのよ。で、店先には、献花って書いてあって、3000円とかで売ってんのよ。でも3000円って、そんな立派なものじゃなくてもいいよなと思ってて、もっとなんか、白っぽい花をね、3本ぐらいで、シンプルなやつでいいなと思ったからさ、そんななんかね、結構、もう豪華な、ね、献花、だったから、そこまでじゃなくていいなと思ってて。で、お店の中入ってさ、で、ね、献花のお花が欲しいんですけど、つって。で、ご予算いくらぐらいですかとかって言われて。いや、そんな立派っていうかね、大体目、相場っていくらぐらいなんですかって聞いてさ。いや、3000円から5000円ぐらいですね、とか言われたの。 そんな立派なものじゃなくてもいいと思うんだけどなと思って。そしたら、お店の奥からさ、店主の人なのかな、じゃあちょっとシンプルな形で1000円ぐらいでできますけどどうしますかって言われて。あ、じゃあそれでお願いしますって。そう、もともと調べてたのが、相場が500円から1000円ぐらいですよって書いてあったのよ。どっかのサイトに。だからさ、と思って。したらなんか3本4本ね、うまく合わせたやつで、すごい綺麗な形でね、作ってくれてさ。そう、こういうぐらいのシンプルなやつで良いんですよ、と思ってさ。だからね、その店主はね、そこが鼻が効いたね、やっぱね。そんななんか大層なものをね、持ってくっていうようなものでもないからね、多分ね。普通に気持ちだからさ。だからね、そういうのでちょっとまあ準備しまして。で、まあ見事ね、お花はこれでね、ご用意できたので。じゃあまた元の列に戻んなきゃと思ってさ。で、そこからまた15分ぐらい歩いてさ、半蔵門の駅まで行くわけ。そしたらさ、めちゃくちゃ人が増えててさ、その10時半にね、半蔵門の駅着いた時点の時よりも、まあ、そこからもう45分ぐらい経ってるからさ、とんでもない人数になってるわけ。これそもそもどこが最後尾だかわかんねえって感じになっててさ、で最後尾こちらでーすみたいなやってるわけ。そっちに合わせて歩いていくしかなくてさ、でずーっと歩いて最後尾に着くまでにまた15分ぐらいかかってさ、ずーっと歩いて、でようやく最後尾行ってさ、これね、なんか噂では2時間待ちだとかって話だったんだけど、これ2時間とかで済む人数じゃないぞと思って、で一応最後尾並べたのは11時30分だったのね。でそっからさ、日差しが強い中さね、ずっと待ってさ、中にはねおじいさんおばあさんも多いし、でも若い人が多かったかな、印象は。本当に同年代というかさ、よりもちょっと若い人とかも結構いたし、でも老若男女だった気はするね。なんかじいさんばあさんだらけでもないし、若い人だらけってわけでもないし、うん、なんかいろんな人が、でも平日なのにねと思って、休み取ってね来てる人もね多々いたんでしょうけどもね、俺みたいにね、でもすごいなと思って、どんどんどんどん人が増えてさ、どんどんどんどん後ろに並んでいくわけで、もう後ろに並んでる列がどこに行ってるかもわかんないぐらいもう人増えちゃってさ、で結構待っても13時半ぐらいの時点で、その誘導してる人がさ、最後尾は四ツ谷でーすって言ってるの。四ツ谷方面がもう最後尾になりまーすとか言ってんの。ここ日本武道館の近くでしょと思って。四ツ谷と思って。どんだけの距離の列ができてんだと思ってさ。っていうのもあってさ。で、まあ並んでね、まあ少しずつ進んでいくんだけどさ。で、途中から、一気に人が流れ出すところがあって。で、その辺は多分ね、テレビの中継とかでも流れたかなと思うんだけど、その、なんか、そんな並んでないじゃんって感じするかもしんないけど、それ本当に、その、献花台の近くになってくればなってくるほど、人が結構まばらになってくるのよ、逆に。で、そこに行き着くまでがめっちゃ人が混んでて、四ツ谷の方まで、もう列ができてる。だから、2キロ以上列ができてたらしいからね。普通に。でも多分2キロじゃ済まないと思うんだよね。だってさ、同じところを結構ぐるぐる回らされて、並んでたりしたわけよ。ビルの周りとかね。だから、歩道に2列になってね。その、逆行く方と、前行く方とみたいなんでさ。二列になったりとかしてるから、だからそれ考えると、普通に2キロどころじゃないぞっ っていうぐらい同じ場所でぐるぐるされてたりするからさ、相当人がねいたんだなと思って、でなんだかんだでね14時30分に、献花台のところまで行きまして、で献花をねしました。でまあそこでね安倍元総理とねまあお別れをするということなんだけど、まあうちね本当に近所に安倍元総理のね自宅があるからさ、本当ねたまに家の前通るんだけどさ、そうするとねやっぱ報道陣とかもね結構いたりとかしてさ、まあするんですけどもね、まあご近所さんちゃご近所さんなんでね、そんなねなんか親しみのあった人じゃない、そのね最長の年数総理やられたっていうところもあるし、さらに俺ん家の本当に家の近くに住んでいるっていうのがあったりとか、そういうのもいろいろあったからさ、だからやっぱねまあちょっとこうやってお別れができたのはいい良かったのかななんて思って、で結局3時間以上ね待ったもんね、2時間とかって言われてたけど3時間以上待って、でなんとかねお別れすることはできましたけどもね、で結局一般献花来た人数が一応発表では 25,889 人だったらしいね。でもそれね、まあ、一斉にそのなんていうの献花でお花をねそうやってお渡しできるのがいっぺんにできるの10人ぐらいだったらしいのよ。だからそりゃ25,000人も集まっちゃったらね、進まないよね。3時間とかね、やっぱかかるよね。一人並んでね、出すまでね。それ四ツ谷までね、列できちゃうよっていう話で、なんかね、終わる時間とかももう決められたらしいんだけど、でも結局延長してたもんね。かなりの時間ね。とかそういうまあだからね、いろんなまあデモやってる人が行ったりもするけどさ。別にまあ、ね、それ自由かもしれないけど、ただ、国葬の日、一般献花の日に、デモしなくてもいいんじゃないかなって思うよね。ちょっと、なんか、人間性を疑うというかさ、で、自分の家族の葬式の、ね、している会場の前でさ、なんか、ちんどん屋みたいなことされたらさ、嫌じゃん。それと一緒なのにさ、それをするっていうのがね、その、理由は何にせよだよ。別の日にすればって思うけどね。やるんだったら。あの日じゃなくていいよね、と思ってね。その人間なのかなって、ちょっと私は、そう思っちゃったりもしたけどもね。まあ、そんなお話でございますね。で、なんかデジタル献花っていうのもね、あって、ネット上でね、安倍元総理に対してね、その、まあ、実際はね、献花いけないからっていうので、ね、デジタル献花っていうのがあったけども、これも今人数見たらね、52万人ぐらいの人がデジタル献花しててね、まあそうだよね、と思って。まあそういう、やっぱ、だって、今のさ、若い子、ね、それこそ中高生ぐらいのね、男子中高生ぐらいの年代の子だったらさ、総理大臣っつったら誰っつったらもう安倍総理になっちゃうんだよね。だって自分が生きてた多分半数以上の年数をさ、総理してるわけじゃない、多分さ。9年ぐらいやってるわけでしょ？したらね、物心ついた時から安倍総理なわけだよね。で、つい最近まで安倍総理だったわけだからさ。総理大臣って言ったら安倍総理って。で、その人がさ、ね、やっぱりこうやってテロみたいな形でさ、ね、亡くなるっていうのは、ちょっとね、って思うけどね、俺はね。まあ別に、ね、それは強要する話でもないからね。あれなんだけど。 俺はちょっとね、まあ、個人的に、ね、そうやって、ね、一般喧嘩は行ってきましたって話でございました。ね、まあ、行けてよかったかなと。ちょっと休み取っといてね、よかったなと思いました。まあ、そんな話かな。他にも、いろんなお話あるんだけどね。まあ、それで言ったらね、亡くなった方の話になっちゃうけどもさ、ね、楽太郎さん、ね、円楽師匠ですね、今の。亡くなっちゃったよね。で、その次の日、アントニオ猪木さん、亡くなっちゃったよね、と思って。あんな連続で、あるかっていうぐらいね、有名で、すごくなんか親しみのあるね、自分の中でもなんか、なんだろうね。やっぱ楽太郎さんね、円楽師匠に関しては、伊集院光さんの師匠だからさ、ことあるごとにね、伊集院さんの話で出てくるしさ、楽ちゃんつってね、出てくるから。だからそういうのもあってね、で、あとちっちゃい頃からね、やっぱり商店とか見るとさ、紫の人でね、出てたわけだから。そう考えるとね、やっぱ、ちょっと寂しいね、ものがあるよね、って思ったりとか。で、アントニオ猪木さんもね、本当になんか、その闘病生活の中ね、動画撮ったりとかして、やってたけどね、残念ながら、っていうところでね、なんか最後の最後までね、元気な姿ではなかったけども、でもなんか元気振り絞ってやってたもんね、すごくね。そういうのもね、なんか、本当に今年はいろんな人が亡くなるなぁと思って。特にね、だからやっぱり、年齢を重ねてきたってことなんだろうけどね、自分がね。だって、ねえ、今の若い子がさ、アントニオ猪木さんのことをじゃあめちゃめちゃ知ってるかって言うと、そうでもないじゃない、多分。今の子だってね、10代の前半の子とかだったらさ、アントニオ猪木さんってなんか、いるけど、あんま詳しくわかんないとか、なるかもしんないけど、俺たちはさ、やっぱりね、元気ですかーつってさ、で、引退とかも見てるわけじゃない。ね、この道を行けば、つってね。そんな話が、やっぱし、土台にあるからさ。で、ね、元気があれば何でもできる、つってね。闘魂、つって、ビンタ、つってね。もう本当にもう猪木さん。でも、世代と言ったらちょっと違うからね。もっともっと上の世代がね、やっぱり本当のアントニオ猪木世代だろうと思うしさ。だからね、なんかでもそれでも、ね、そんだけいろんな人が知ってるね、人が亡くなってしまうっていうね、いうのはちょっと寂しいところだなと思って。まあそんなね、お話でございますけどもね。あとなんかあったかな？あと、まあどうでもいいお話をすると、でもこの流れでどうでもいい話することもないね。なんかでもそんな感じだったかな？今週は。まあ他にもね、いろいろありますけどもね。何がいいんでしょうかね。そうだね。ここで、そうだな。なんかね、いや、くだらない話はいっぱいあんのよ。だけどなんか、ね、いろんな人が亡くなってくなっていう話の後にね、する話でもねえなーってちょっと思ったりもするからさ、ね、そういう話は難しいななんて思いますけどもね。まあちょっと今日この辺で終わりにしましょうかね。来週ね、通常回に戻りますから、その時にね、ここ最近溜まっていたお便りだったりとか、あとはね、最近喋りたかったこととかね、その辺もいろいろとお話ししていきたいと思います。そうしましょうね。なんかいろんなことがね、起きるけどもね、世間はね、まあそれだけね、年を重ねてね、生きてきたんだなってことだからね。大丈夫よ。ね。ヒカルくんも言ってます。 ね、心配すんな。全部うまくいくって言ってますから。ね、ちょっとまあ私もその言葉にね、押されて。ね、まあヒカルくんの言葉じゃないけどもね。ね、キングダムの言葉でございますけどもね。まあそんな感じでしょうか。じゃあ、もう今日この辺で終わりにしましょうということで、来週なんですけども、来週は、10月の、10日、目の日。うん。あと何の日なんかいろいろあるよね。10月10日ってね。ありますけど、10月10日ね。また22時から、来週は、毎節は、ツイキャスでやっていきたいと思います。で、そっからね、毎節1時間ぐらいしたら、本編というのね、ポッドキャストの公開生収録。これ YouTube ライブの方でやっていきますんでね。両方ともTwitter の方で告知だったりとか通知はしますので、よかったらその辺ね、当日はチェックしていただけたらと思います。ねえ、そんな感じ。ちょっとお便りもね、先週からなんか全然読めてなくて申し訳ないんですけど、もらってるのにね、まとめて来週ね、すべて読みたいと思います。ちょっと今週はなんかね、なんかそんな流れになってしまいましたけどもね。まあまあ、ねえ。あんまりね、不幸なことがないといいけどもね。最近そういうね、事件も、ね、事件だ、ニュースだ多いからさ。だから本当にね、それこそ、大谷翔平くんとかさ、ね、あと、村神様とかさ、ね、そういう野球とかのね、話題とかね、本当に、なんか、支えになるよね、なんかね。大谷くんとかもすごいもんね。43億円とかね。で、なんか、お話が出たりとかね。で、また、なんかね、安打記録とかもね、16試合とか17試合とかね、伸ばしたりとかね、すごいなぁと思って。とか、ね、そんなの見てたらね、今度は、ね、日本の野球じゃ村神様がね、56号打って、っていう、王貞治さん超えしたとかね、しかも最終の試合でだよね、打ったとかっていうので、すごいなぁと思って。なんでね、まあなんかそういう、めでたいニュースもね、あるからね、まあまあ、あまり、ね、暗い話でね、くじけずにね、明るいニュースもね、取り入れて、それで楽しくね、生きていかないといけないよね、っていうふうにちょっと思いました。じゃあそんな感じで、ね、まあ、今日スペシャルウィークということでね、ヒカルくんの著書が発売されたっていうのをね、記念して、ね、心配すんな、ね、全部うまくいくスペシャル、ね、お送りさせていただきました。またね、来週は通常回戻りますんでね、よかったらね、また聞いていただけたら嬉しいなというところで、今日この辺で終わりにしたいと思います。今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。